ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
放送10周年をこの秋迎えるのに100回ぐらいしか文化放送では流してこれてへんやないかーい。ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ。どうもヒゲ男爵の山田類53世です。ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ、今週もよろしくお願いしますと、いうことなんですけどもね、これは僕は本当にまあこういうご時世ですから、やっぱこの何かしらのこのハラスメントをね感じさせるような言動、まあこれは慎んでいかないとダメだなと、まあこんなしょうもないコスプレキャラ芸人の一発屋でもね肝に銘じてるんですけども、うん、今日僕はスタジオに、まあ例によってね、甲府の方で3時間半の生放送を終え、帰宅もない浜松町に、来てですね、スタジオのドア扉を開け、
キュースタのね、
キュースタの
おなじみ
座敷牢でおなじみの、もうどん来るたびにどんどんここはもう廃屋ですよね、だから廃病院みたいな、廃病院のオペ室みたいな雰囲気さえ漂っておりますけども、このスタジオに来させていただいてもびっくりしたんですけども、まあ、ウノティさんね、今僕とずっとこうもうね、もう何年も10年ぐらいですかお付き合いありますけども、まあ、あなた別にいいんですよ、実はウノティさんは卒がないというね、
粛々と
っていうのが粛々とお仕事をこなしていく、だからそのなんていうんですか、すごい斬新なアイデアは出さないけれども、大きな、まあ、チョンボもないという、
ないです、
でおなじみなんですけども、問題はこのブースの外でねえ、分かったふりして宅の機械をいじってるあの男ですよ通称宇野 D さんとおっしゃいますけども、
ディレクター、
これ本当もリスナーの方々はもう涙すると思いますけども、まあ、簡単に言うと宇野 D さんがですね、まあ、これはいつもタイムラグがあるなんて、この番組はだいたいだから常に2本ぐらいストックしてるのかな、2本ですね、
2週分
先行して撮ってるわけですよ、
流れると撮
ってで本来は1週でもいけるんだという、まあ、としみつ P がちょっと心配性だみたいなところもね あった今まではね、いや別にそれはいいんですよ、いやいいですよ、もうそれでも頑張っていきましょう、そのね、みんながやりやすいならそれでいいですと、僕はねもう自分を殺してやってきたわけですよ、そしたらあの宇野 D という男はですね、2本まあ取りだめてると言ったらおかしいですけども、まあ、簡単に言うと、1週分なくしたとその何日か前に マネージャーストークにそれを聞いた時に僕はちょっと意味が理解できなくて、なくしたっていうのはどういうこと、ね、っていう、
なくすもんじゃない、
消えたと、
ね、データが
消えた1本分がなくなった、消えたと聞いたわけです、まあ、要するになんかもういろいろ聞いてると、その中の OS が
編集する
新しく変わって、編集のその機材のね中のこのコンピューター的なやつが新しく変わって、その時代の進み具合に取り残されとるわけですよ、宇野 D は
ついていけなくなっちゃって、
でもまあその側はね、ハードは今までと一緒やから、まあ今まで慣れ親しんだものやけど、中身のコンピューター的なところが違うから、もう何していいか手に負えないみたいなことでいろいろあって、なんかをこのルネッサンスラジオの1週分の収録したものに何かを上書きしちゃったってこと、そういうことピンポンじゃないんですよ、そのボタンだけは変わらなかったの仕組みがピンポンは簡単だもんね、ああ猿でも押せるからあれは一本なくしました言うて、って毎週毎週ね、もう山梨からもう朝7時に起きて3時間半やってね、こうだからいつもこの浜松町に着くのがだいたい19時半夜の7時半ですよ、起きて12時間後に半日後ですよ、俺いつもここ来て毎週 でも頑張ってね、でうの T さんとどのメールが面白いとか言いながら拙い芸ではございますけども、一生懸命大きな声で喋ってきたのに、その一週分丸ごと40-50分、全部何に上書きしたん、それが知りたいわ。何を書けたん上から、何を書き込んだ、この大事な大事なルネラジの一週分の上に何を書けた、ルネラジをもう何もじゃあ何も言えない
上書きしちゃった、
ルネラジの上にルネラジをかけちゃったんだ
古いルネラジがなく
なった新しいルネラジの上に古いルネラジをかけちゃったバカですねもう分かんなかった操作が、うん、あ、いや、でそれを聞いてだから、はい、でも正直ね、うん、別にまあ僕は何とも思ってないんですよ。むしろ言いましたよ、マネージャーさんに、うん、いや、うん、それな、あんまりその宇野 D 君を、うん、そのなんか責めたりとか、それはなしやでと、ね、でそれは引いてはプロデューサーの利光君の責任にもなるし、うん、そもそもこの番組をディレクションしてくれるディレクターが文化放送にはいないわけだから、今彼を追い詰めて、ね、変に宇野 D が何かの処罰の対象になりこの番組から離れるとなったら、まあ、とりあえずは利光 P が、あのディレクションするでしょうけども、結局新しい人材誰も来ないんだぞと、これは下手に動いちゃダメだって俺は言ったんです、マネージャーさんに。ね、
ちょっとね、荒立てたくない、
荒立ことを荒立てたくないという気持ちの方がね、
気づかれるとちょっと大変だからね。
文化放送の上層部にバカディレクターがいるっていうのがバレないようにやっぱバカはみんなで隠さないとダメですからでしかも宇野 D さんの場合、これはね、間が悪くて、この常習ですもんね、あなたね、うん、まあ詳しくは言いませんけども、昔とある僕みたいなもんよりよっぽどパーソナリティとして格が上の、しかも帯の番組の、しかも何かしらゲストの方がいらっしゃった回の収録した素材をなくすという、でその時もあれ何年も前ね、うん、2年か3年ぐらい前、
もっと前じゃないですか、
あ、もう6年前、あの時ですよ、うん、で急に僕が、まあ、宇野 D はこの番組する前から、あの文化放送で、ね、たまにちょこちょこ喫煙所とかでおたりしてたから知ってたんですけど、急にあの坊主になってたりとかしてなんで坊主になってんのみたいな話があって、常習のよくなくすんです、彼はね、収録したものをよくなくしちゃうんですよ、
またのうちらの番組
だから本来彼に番組を渡しちゃダメなんですよ番組の素材を何本かに1本の割合で彼はこれを消してしまうんです
いろいろやってるけど、うちらが、
今回はうちらが今回はうちらの番という、
ね、うちらの番でしたね。
毎年誰かが宇野 D の被害に遭うという、まあまあまあ、いや、ほんでその時坊主してたから、うん、俺別に何も言うてないからさ、うん、で今日来たら、いや、もう宇野 D がなんか仰々しく坊主とかにしてたら嫌やなと思ってたのよ。もうそもそも僕は坊主が何かのみそぎになると思ってない人間ですし、でそもそもそれはやっぱり丸坊主にするってして反省の意を示すっていうのは、それはやっぱりある程度男前の人がしないと、要するに坊主にしてうわ悲惨な見た目ってならないと罰にはならないわけでしょ本来は。宇野 D さんの場合は坊主であろうがなかろうが別にどうでもいいわけですから、
変わんない
でしょ、髪の毛の長さは全く彼のみそぎにはならないんですよ。なのに今日スタジオ入って宇野 D がすいませんでしたとか言って坊主にしてたらもう気まずいし、余計宇野 D あかんなって思ってしまうわとか、ここに来る前に喫煙所でストーマネージャーと喋ってたんです、俺
考えてた
んです、はい、ほんで来たらもうボーボーの飲み放題ですよねいつも通り、なんならいつもよりちょっと伸びてるぐらいの、
先週に伸びてますからね。
だから、うん、その何にも反省とかないのね、だから、うん、だから怒られるとも別になんか思ってないんですもんね彼は。トシビツ P も別になんか悪そうな感じで出してないもんねタレントが一生懸命喉からして喋った、別にそんなクオリティの高いもんじゃないかもしれませんけど、40分50分の素材が消えてなくなった、消え失せたのに、誰も何も悪いことをした風には
良くも悪くも
思ってないというね、
この番組らしい。
いや、これは本当にね、ひどいです、ひどい番組です、これは。なのでね、
ですけど、
宇野 D がなくしたのは第495回の分がなくなったと、なので496回目に流そうと思ってたやつを495回にして、まあ、要するにまあその繰り上げて放送配信するということになりましたんで、今日撮るのは2回目の496回だということですね。確かに台本にも第496回にって書いてます
どういう表記なんでしょうねこれ。
いやこんな収録ないでしょもう虚脱ですよ本当に。もう
先週も撮ったんですけどもう一回ちょっとお願いします。
なんか、で、いやそうそうちょっと待ってなくしたやつね、上書きしたやつ、新しいルネラジに古いルネラジかけちゃったやつ、じゃあもう古いルネラジを流せばいいんじゃないかと思いましたけどこれ何喋ってた、これ前後のつながりとか大丈夫とか言ってたら、誰一人内容覚えてないという、もちろん僕も含めてですけど、悲惨な番組ですよ本当にね、1枚だけ読んどきましょう、ラジオネームミミズグチグチ先生がいらっしゃいましたね、これはね、ミヤネ屋の件と書いてますけども、だいたい全部で10行ぐらい書いてるんですけども、前半5行がひどすぎて読めません。これはぐちぐち先生言うときますよ、あなたはやりすぎてます。これはやりすぎてますなのでやりすぎてないところぐらいから読もうと思います。うんたらかんたら、まあ、収録お疲れ様ですから始まって、やりすぎた部分があって、そこにまさかもう一度コメンテーターとして、そうですね、純蔵さんが出演するとは思いませんでした、ミヤネ屋さんですね、2回目出させていただいて、でちょっと待ってくださいね、でまたやりすぎてるんですよ
ほとんど読めないです、
コメンテーターという、何か意味ありげに意味のない言葉を吐くことで司会者の言葉と VTR に色を添える戦後日本の伝統芸能をがっつりやりきる純蔵さんを平日昼の大舞台ミヤネ屋で見られて嬉しかったです。これから、嬉しかったとおっしゃってますから、ここはまあ見逃しましょう、これからたびたび純蔵さんのその姿を見られるともっと嬉しいです。ただ元巨人宮本さんのことですねその日コメンテーターで出てらっしゃったのが、元巨人の宮本選手ですね、真鍋香織と同じ事務所の教授、これ中央大学かなんかの法学部かなんかの学者先生ですね、
調べたんでしょう、
同じ事務所の教授の間にいる純蔵さんがシルクハットの喪服の人に見えて黒いスーツを着てましたからねそれが異常に気になりましたという、なぜぐちぐ先生、読みはしましたけど、あなたやりすぎてます、
ほとんど読めなかった、
ほとんど読めないです、むざむざあなたのやりすぎてる部分を読むような僕じゃありません、さあということで、宇野 D さんの失態はありましたけども、これも宇野 D さん的に、あるいはとしみつ P 的にこの話はしていいということで喋ってますからね、これによってあなた方に何か被害があったとしても僕は預かり知りませんよ、
これでね、バレちゃいますけど、
何被害はないと踏んでんだよ男爵の番組の素材なくしたからって誰も怒らねえって高くくってんじゃねえよ、ということでございまして、今週もトークにコーナー盛りだくさんでお送りしても結局消えちゃうんでしょ
消されちゃうからな。
どされちゃうんすよもう怖いっすよもう。
怒ったら消されちゃう。
怒っても彼の機嫌を損ねると素材を一周分消しちゃうの刑に処されちゃうから
怖
くて喋れないですよもう、はい、今週もトークにコーナー盛りだくさんでお送りします。最後までお楽しみに。鳥だ飛行機だいやパラグライダーで空を飛ぶミート高橋の高橋社長だ。ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ。はい、だからさっきオープニングでちょっとね、ミミズグチグチ先生の、あなたやりすぎてるというメールをね、読める範囲で半分だけ読みましたけども、これがお手本だっていうのはグチグチ先生に今から教えますんでこういう感じで書いてくれっていう、
ね、ちょっと勉強してください、
ぐちぐちさんならできると思いますよ、結構有名なはがき職人さんなんでしょ、ぐちぐち先生は、できるから、ちょっと今が読むか勉強してこれラジオネーム承認欲求って、 嫌なやつですね。高いのか低いのか分かりませんけども、なんせラジオネームは承認欲求だという。今朝方某国営放送の、まあ、NHK ですね、ローカル番組を見ていたら男爵のお姿を拝見しましたので、ルネラジリスナーとしてはご報告せざるを得ない、いやそんなことはないですけども、メールをお送りいたしました。これはあの NHK 松山さんね、この間、まあ、収録時点で言うとこの間行かせていただいたところです。ちょうどだからあの向かい島に脱獄犯が逃げ込んでから9日目ぐらいやったと思いますけどもね。ロケは松山市が北の辺境にある、松山市の北の辺境にある、辺境では別にないですけども、浅波、まあ、浅波という土地があるんです、うん、ご当地グルメのタコ飯を紹介するといった内容、うん、いいです ね、
言ってました
よね。こういう仕事もしてるんです。
そうで、ね、
あ言ってました
ちょっと前フリートーク
あの仕切り屋のねあの土地の名士の方がね、うん、ぐいぐいロケを引っ張ろうとするとい う、
嫌なこと言う、
リーダーシップを発揮するというね。そして奥さんをすごく虐げるという、タコ飯さえ作っときゃおかずがいらねえから楽なんだよこいつらはみたいな、ね、感じで、奥さんも萎縮して楽なんですって言うというね、もう目も当てられないという嫌な現場だったみたいな話をしましたけどもね。ご当地グルメのタコ飯を紹介するといった内容、普段水客相手に、まあ、酔っ払いですね、企業パーティーとかのことでしょう、死闘を繰り広げられている男爵にとっては当該ロケなんぞ、当該ロケ、こんなそんなロケなど赤子の手をひねるよりも簡単だということが映像の端々から感じられましたという、こういうのを送ってほしいんですよ。で言うと基本褒められたいんです俺は。もう何回か前から俺はもうそのモードだっていうのをね、いよいよもうそのモードになっちゃってるっていうことね、みんな理解してくれてるんです。だからこの他のぐちぐち先生以外の方はね、男爵の軽妙なトークと人畜無害っぽい笑顔で必ずディスってくるという、いやええやん、人畜無害やったらええやんか、無難にロケが進行する中、唐突にワイングラスで乾杯するシーンが、これがさっき言ってたね、地元の名士が仕切ってくれたから実現したシーンかと、ルネラジで事前情報を知っていたおかげで感動もひとしおでした。男爵の勇姿を国営放送、しかもローカルで拝見すると思いもやらず、仕事前の憂鬱なうんたらかんたらというのが、はい、書いてまして、以上、加計学園問題と刑務所から服役囚の脱走というダブルパンチで日本を騒がしている愛媛より報告メールでしたって。
まあね、この時点では、
ね、すごいですね、うん、もう一つ読んでおきますよこれは、うん、ラジオネーム諏訪の直樹ちゃんね、うん、はい、これ山梨放送のリスナーの方ですねおそらくね、うん、いつもほうれん草を栽培しながら聞いている諏訪の直吉です。
いい入りです
ね。いい入りです。こういうのスルリとね、スルリと入ってくる感じがいいんですよ。これね、ぐちぐち先生のものだダメなんですよこれは。ゴシップ雑誌のとかね、なんかその純蔵さんが出演したミヤネ屋見ましたみたいな、なんかもうなんかトゲがあるんですよなんかね。で、なんかうっすらライバル視されてんのかなみたいな、なんかそういうのそういう自意識も感じますよぐちぐち先生、もう控えてくださいそういうのは。
こういうイメージです。
いつもほうれん草を栽培しながら聞いている諏訪の直吉です。これですよ、これこれ
これこれ。
さて4月16日月曜日の11時30分少し前に細かい、うん、日本放送をふと聞いていると、あの僕が天才とリスペクトしている高田文夫先生が自分の日本放送のラジオビバリーヒルズの宣伝に出ていたんですが、今週の金曜日は週刊新潮、まあ、新潮45ですけどね、先生間違えてらっしゃるんですか。新潮45で連載していた山田瑠衣が53世が本当にこう言ったんですか、ついに来るんだよ、俺もずっと前から読んでたんだけど面白いんだよこれがとおっしゃっていました。本当に僕は尊敬してやまないあの高田大先生にお褒めの言葉をいただける男爵様は本当に素晴らしい、まさに文化人なんだと思いました。めったに人を褒めない高田先生に面白いと言わしめた男爵様はまさにすごいの一言につきますね、ごくりと。
こんなメールばっかり、
こういうメールを読んだら僕の喉が鳴ります。
ダメになっちゃう。
僕の喉がごくりとなりますからね。
褒めてるだけの。
ぐちぐち先生のもう苦くて飲み込めないです。はい、ということでございますけども、なんかねえ、ミヤネ屋出さしもうたとか、 高田先生がどうやとか、うん、ね言ってますけども、はい、愛も変わらず、うん、でしかももう普通になっちゃったんですけど、普通にまたこの間一般の普通の人の結婚式にあの仕事で営業で呼んでいただきまして、うん、でしかもこれがなんかよう分からへんのが、うん、そのなんていうの、まあ、なんか神奈川県の方ですよ、うん、行ってね樋口くんの運転する車で行って、うん、で現場着いたら結婚式場ですよ。で新郎新婦は今その同じ施設の敷地の中にあるチャペルであの式を挙げてる、まあ、それを 俺らは何階かにある自分たちの控室に入ってその窓からちょうどそのチャペルが見る、あ今やってんねんなみたいなことです。でそれが終わってから披露宴が始まって、披露宴の時に我々出ていくんですけども、その新郎旦那さん側の主賓が旦那さんがお勤めになってる会社の社長さんやったんですよ。で式始まって、まあ、新郎新婦がちょっと初めの言葉みたいなじゃじゃって言うたら、当然、まあ、あなたご存知ですか、そういう常識というか、新郎新婦の主賓がそれぞれご挨拶される、うん、されるんですね、うん、で乾杯をみんなでして披露宴スタートです、うんうん、でまず新郎側の主賓が挨拶して、うん、新婦側の主賓が挨拶してで乾杯という、まあ、大体こういう段取りですね。で新郎側の主賓がその新郎が勤めてる会社の社長なんですけど、うん、その社長が俺は口下手だからそういう挨拶がうまくできない、だから代わりに誰かにちょっと喋ってもらいたいっつって、うん、うちの事務所に電話してきたわけです。で要するにその主賓の新郎の主賓の社長の挨拶を代わりにしに行ったんです俺らが。その時点でもえっていう感じじゃないですか、うん、その 何したらええのと、うん、でその披露宴も半ばで出ていくパターンであれば、まあ、ネタやったりとか新郎新婦と絡んだり写真撮ったりみたいなことがあるんですけど、ね、まだ披露宴スタートの一番最初の挨拶なんですよ。しかも主賓の挨拶ですよ。で事前に資料を持ってなんかもうネタとかはいいって言われて、ネタはいい、うん、でしかも愕然としたのがあのこれはその何披露宴会場の要するにそのなんかウェディング施設というかその結婚式のさまざまなことを取り仕切ってるようなその施設ですよ、うん、要するに玉姫殿的なとこですよのスタッフさんにものすごい強い口調で言われたのが、乾杯をしないでくれって言われたんですね。でネタもしねえ乾杯もしないでくれ、なんで俺たち呼んだんだと。いやそれ なんでなんですか、そのなんで乾杯しちゃダメなんですかって言ったらさっき言った通りです。だからその新郎側の主賓、まあ、そこ僕らが挨拶しますよね。でその後新婦側の主賓が挨拶してから乾杯やから、あの新婦側の主賓が挨拶する前に乾杯してもらったら困るってなって、でなんか揉めたんですよ。じゃあ新郎側の主賓を後にして新婦側を先にしても、いやそれはもう慣例としてありえないからみたいになって、結局俺たちが乾杯をしないでネタもしないということに勝手に落ち着いてたんですよ。だからもう出て行ってもう何したらいいか分かんない、まあ、どうもぐらいは言うよね。うん、でまあ一応サプライズやったから、うん、まあそこそこざわざわと、まあ、おーみたいな、まあ、そもそもその社長がですよ、自分が口下手だからつってタレント呼ぶっていう どんな貴族様だというね、ことですけども、事前に資料もらってたから、ね、ただいまご紹介に預かりました主賓の挨拶やから新郎がの、ただいまご紹介に預かりました、なんとか社長の、代わりに、ご挨拶させていただきます、髭男爵でございます、よろしくお願いします、ね、新郎の何々君はね、思えばもう10代の頃から、もう知ってるわけです、まあ、これは社長がそう言うてたんですけども、10代の頃から知ってるわけですけども、ね、ずっと男気はあるけども女っ気がない、そんな風にずっと心配してたんですけども、あの社長がそう心配してたんですけども、あのこの度ですね、なんとかちゃんという素晴らしい女性を、めとることができてですね、安心しております、社長がって言ってた。これからはなんとかちゃんに尻に敷かれながらも頑張っていただきたい、そう社長が申しておりました。ありがとうございました。言ってで帰った。はい、いやでもそれしかしてくれるなって言われたから。
せっかく呼んだんだ。
で結構事前にマネージャーと交えながら式場のスタッフと相談して打ち合わせして、ギリギリなんとか自分たちがルネッサンスをすることだけは許可いただいたんです。
乾杯はダメ。
ただみんなと一緒にしちゃダメみたいなそれはもう乾杯になりますからっつって、
がんじがらめ
自分たちだけでか勝手にルネッサンスする分には大丈夫ですよみたいな。いやもう今なんで呼んだんだというね。だからこれからの結婚式等で呼んでいただけることもあるかとは思いますけども、あの主賓の挨拶も無理ですから我々は。で乾杯 NG はやめてください、ほぼすることがなくなります。ということですね。樋口くんなんか実際何も喋らずに帰りましたからね。本当に車の行き帰りの運転しかしてないですから彼は。ということで末永くお幸せにということでございます。フリートークのコーナーでした。品川駅で見つけてもできればサインは求めてこないでください。嫌いです。ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ。東京都名ラジオ局、もうこのジングルやめてくれませんか、さっき
ずっと品川駅だった ね
、うん、あんなにこういやもう嫌いですっていうのを何回も何回も流されたらね、
5回も聞いた
けど感じ悪いです俺も断んない
サインですか、すぐ断りますよ。サインでお金取ってる人間なんで私。
意外、は
い、
あそうか、
サイン会っていうのやってるんでちょっと他のファンに、
あそうか、はい、サイン会でいやちょっと写真も一緒に撮ったりとかっていうイベントをしてる人にとったら
それはちょっとできないってなりますね、
お金払ってくれてるファンの方もいるから
ダメです。
あなるほどね、はい、俺もサイン会しようかな
できるんじゃないですか、
そしたら言い訳立つもんね、うん、ま、ただそこまで求められるわけじゃないからね俺は、うん、そこまでただ品川駅の、うん、品川駅のあいつらがすげえしつこいっていうだけの話だから
最近落ち着きました。
最近はもういないです、消えました、はい、どっかに行ってるのかもしれませんけど。さあここから当たって砕けるやならっちゃいないなどオリジナル番組を好評配信中、東京都名電波局にルネラジが勝手に乗っからしていただいておるコラボコーナーでございます、うん、毎月東京都名電波局に出演しているセクシー女優の皆さんを迎えしておりますけども、今月最後の週ですね、この方とご一緒です、
成瀬ここみです、よろしくお願いします。
あややみたいこれですね、エゴサーチの結果、ね、2人ともエゴサーチして見つけてたあれですね、
はい、同じものを見てた
って、あややっぽいということですね、はい、いいですね、なんか、うん、普段は離れて生活してても、はい、僕とココミンは同じものを見て同じ星を眺めているみたいな、
素敵ロマンチック、
そう考えるとネットって宇宙ですよね
ネットって宇宙、
星空ですよだからね、同じ星を見てるの、
育成者
いいですね、はい、素晴らしいですこれは
星となったんですね彼は
死んだみたいになっちゃいましたけどさあ今週もお悩み解決コーナーということで、はい、東京お悩み解決室、はい、はい、お悩みコーナー、
うん、
リスナーからいただいております、
はい、
ラジオネームありません、
えないの
ないか
と、ね、あらららら、
まあ、匿名的なことですか、おそらく男の方です、
ほうほう、
はい、じゃあお悩みお読みしましょう、うん、男爵国公民読まれたら初メールです、
あ初メールありがとうございます、
はい、よく職場で昼食、うん、昼飯ですね、うん、に連れて行ってくれる上司がいて、特によく行くのが、うん、上司がお気に入りのラーメン屋さんなのですが、ほうほう、その店のラーメンがクソまずいんです、うんうん上司はお気に入りなんです、
ね、なるほどなるほど、
言い出すに言い出せず、でも、うん、いい部下を演じるために上司と同じラーメンを頼むのですが、
いやきっちいなこれ、うん、
水で流し込むように食べるので
かわいそう、
一苦労です、僕はこの上司にまずいことを伝えるべきでしょうか、まあ、いわゆる目上の方にと、うん、そういうことされた時どうしましょうという
ことですね、これきついですね、
でも俺そんなクソまずいって書いてあるからね、
でも水で流し込むほどってことはもう相当なレベルでまずいってことです、
そんなまずいラーメンに出会ったことありますお店の、
ないです、逆に気になりますよ
ねえ、
うん、
なんか昔あのダウンタウンさんのガキの使いの企画でありましたよね、うん、すっごい日本一まずいってもう自分で看板掲げてるラーメン屋さんがあって、うんうんうん、その店に入ってこう まずいと言うかどうかみたいな企画がありましたけど、
うん、
今もこのご時世そんなまずいラーメンあるはずないんですけども、
癖が強いとかそういうことなんですかね、
ちょっと本当にこの下には合わな い
そうそうそうそう、
でもなどうですか、まずいこと伝えるべきでしょうか、
私だったらまずいっていうと角が立つから、うん、自分で自分の好みのラーメン屋さんに一回上司連れてくって、今日は僕がおすすめのラーメン屋さんどうですかって連れてって、
なんとか先輩って、
そう
でもこれだって
上司がお気に入りのラーメン屋ですよ、うん、もう上司はここ毎日ここに行きたくて行きたくてしょうがないですよ。
いやもうそれも頭がおかしいってことですよね。そればっか食ってるってこと
ですか。味覚です、味覚です、
ね、味覚バカさんってことですよね、
はい、下バカというやつですね、これはね。あれじゃない、でももしそのココミンの作戦を決行するんだったら、うん、その初回は、うん、先輩ちょっと俺最近いいラーメン屋さん見つけたんですけど、そうそうそう、今日俺におごらせてもらっていいですか、
かわいいじゃん。
ちょっとおごらないとダメだよね。
全然角立たない、
角立たない、これだと角立たない、うんうん、でおご、まあ、ちょっと一回だけしょうがないけど出費だけども、うん、おごって上司をそのラーメン屋に。そ
うそう、だって三大欲求の一つよ、食欲って。本当にストレスになると思う、これは。
確かにね、うん、でこうサラリーマンの方、お勤めの方のランチ昼ご飯って言ったらもう活力、
午後の活力、ほんとそう、
一日の大楽しみですから、うん、これは、うん、大事やから、うん、もうこれは一回ちょっと出費ですけども、うん、おごるふりをして、うん、まあ、おごると言って連れていくという、
ね、まずがられたら大変だけど、
そうですね、うん、そういうなんか先輩に、うん、押し付けられて断られへんみたいな状況っていうのはセクシー女優さん界隈ではあるんですか。
うちの業界はあんま先輩後輩してないので、知らない間にみんないないんで、長くいる方が珍しい。みんな
やめていくから、
そうそう、星になるんで、
星になっちゃう、
はい、
スターですね、
スターですね、はい、
じゃあ、あんま先輩おはようございますみたいなないんだ。
いや、あのキズポンだけはすごい先輩先輩言ってくるんですよ。もともとセクシー女優になる前に私のファンだったので、そういう感じですごい言ってきてくれるんですけど、
何それ
パイ先輩先輩、
美談だなそれ
だから絆だけはパイ先輩先輩言ってくるんですけど、他はないですね。
絆って言ってるのは、あのキズポンのこと絆って呼んでんの、
あの人の前では。でも本人に会うとキズポンって言ってます、
ね、人の前では絆っつってんの。
絆ちゃん
逆じゃない普通
絆、普段は絆って本人を前に絆とは言えないですね。
いや、なんかちょっとお姉さんっぽいよね。
でもなんか桜っていうのもなんか遠い感じがして嫌じゃないですか。
分かんないけど、
それは、はい、あ、分かんないですか、うん、
独特のね絆ちゃん感じがあるんだ。
絆ちゃんっていう顔じゃないですよね絆って感じじゃないです
か。最後の最後なんですかそのディスは。
絆ちゃんっていう感じじゃなくない
ですか。いやいや、絆ちゃんっていう感じじゃないですか。
絆ちゃんっていうのなんとかちゃんっていう感じじゃないですね。ポンは合うんですけど。
あ、ポン感は、
ポン感ありますよね。
まあまあ確かにタヌキ面ですもんね、ちょっとね、
ポンコツなんだよね、だいぶ
あんたもタヌキ面じゃねえかよ、どっちかっつったらよ。
やっぱルイは友、
ルイは友を呼ぶことでございますね、はい、はい、頑張ってください、
はい、
頑張ってください、
頑張って
これしか言えないです俺はねはい、ということで東京都名電波局お知らせお願いします。
はい、私成瀬ココミが出演する当たって砕けろ、習っちゃいな、そしてパチッコ、くだまきクレア、いるわけないとは、現在伝え TV をはじめ DMM、UNEXT、楽天 TV、ショータイム、ビデックス、ビデオマーケットにて好評配信中です、
はい、
ちなみに習っちゃいなは横浜中華街で収録を行った第5弾が配信中ですが、うん、これまでのシリーズをおさらいした第6弾が4月から配信スタートしております。
はい、
ぜひご覧ください。
はい、はい、チェックしてみてください、はい、ということで、5週にわたってお送りしてまいりましたけども、
あっという間、
あっという間でございました、うん、1ヶ月間ね、ありがとうございました、
ありがとうございました。
最後にじゃあ一言ね、ご挨拶、もういつもの通りご挨拶いただいて、
はい、
それで締めさせてください。これは、
はい、はい、来月も空いてたら来ます
ありがとうございます、
ありがとうございます、
助かります以上、東京都名ラジオ局でした。アメトークで雑誌ジャーナリズム賞受賞芸人をやるときは必ずスタジオに呼ばれる男です。ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ、山田純三くんと経済くん。いや、もうダメやと思うな、こんなだってもうこの間のね、まあ、ちょっと放送配信時点でだいぶ前の話になっちゃいますけども、うん、あの関ジャニさんのあの渋谷昴くんがね、うん、その抜ける、
はい、
脱退されるという会見見て、うんうん、俺ほんまリアルにちょっと感動したもんね、なんか、うん、すごいよねいや本当別に ごめんなさいね、別にそのジャニーズの方の誰のファンとか全くないんですけど、単純にあの会見を見て、うん、いい子って
かっこいいって言って
この子たちはいい子だってすごい思いましたもんね。うん、まあその悲しんでいらっしゃるねファンの方もたくさんいらっしゃるでしょうから、申し訳ないんですけども、
いやだからこれはまずいです。このなんか
タイトルだけですか、
まあ、これ宇野爺さんもやってるんですよねこの番組。あれ宇野爺さんやってないのこの番組。
やってないで
しょ。作家で入ってんじゃないの。
やってないじゃ
ん。だからなんか村上くんと喋ってる時なかったっけ。
あ、まあレコメはやってました、
ね、あレコメ、
そうそうそう、
あ
ジャニーさんの番組はやってました
けど。じゃあ余計ダメだよ。はい、この番組ルネラジ初の経済にまつわるコーナーでございます、リスナーの皆さんから自分の人生で切っても切れない一番強烈な忘れられないエピソードがあるお金の額とそのエピソードを送ってもらうと来てる、
はい、
まあこの番組のリスナーはね、金の話はね、まあ大概あの失った金の話ですけども、
得たものじゃない、
もう今はない金の話をねが好きですからね、持ってるはずですからそれは。ラジオネーム静かな行列って何でしょうねこれ、死んだ人の行列ですよこれ。黄泉の国に向かう閻魔大王にこうさばいてもらう前の行列でしょこれ。
味わい深い、
静かな行列、金額、うん、10万円、
まあ、
結構な額ですよ。金額10万円でございます、うん、さあどんなエピソードがあるんでしょうか。30代半ばの女です、うん、女性、とある地方の病院で、うん、院長秘書をしておりました。その病院の病院長の秘書、うん、なんでしょうね、病もうだからあのドクター X の、西田敏行さんとかの影響なんでしょうけど、院長秘書ってなんかもうエロいイメージしかないですよね。なんかね、院長秘書をしていました、うん、院長は人間とは思えない心の持ち主でどういうこと？
人間と、
いや、その病院の長でしょ、トップでしょ、うん、トップが人間とは思えない心の持ち主、バケモンってことですよね。気に入らないことがあるとすぐに私を呼び出し、私の頭やお尻を叩いたり西田敏行さんかな、ドクター X の病院かなこれ、
実写版。
夜中に突然自宅へ呼び出し、朝まで車のワックスがけをやらせたり夜中急に車磨けてなんの、私のメガネをマジックで黒く塗ったり
いじめだよ
これは。でも僕あの9年10年ぐらい前にあの地方の営業先でザキヤマさんにやられたことありますけど多分似たような体型を持つ若手芸人はいっぱいいると思いますけどね、油性マジックであの買ったばかりのメガネを塗られてサングラスにされてしまうというねマジックで黒く塗ったり、とにかく嫌なことばかりするので、ある日とうとう耐えかね、もう明日から来られませんと泣きながら言ったら、仕事に穴を開けて迷惑をかけるやつには賠償金を払ってもらうぞと言われました
なんて秘書で、
私は弁護士事務所に駆け込み、もうパワハラで訴えるといった内容の手紙を書いて病院に送ったところ、数日後に病院の事務員さんが家に来て封筒を渡されましたね。え、そこにはこれまで頑張ってくれて本当にありがとう
態度変わった
病院での出来事を忘れてこれから元気に過ごしてくださいという院長からのメッセージとともに10万円が入っていましたって少なない、何でもやめるんでしょ、
賠償、
追伸、実際には院長を訴える記録などなく、10万円の大部分は弁護士に、まあ、だから弁護士料としてね、うん、相談料として払いました。その後約半年間実家に引きこもっていた時に、私はやばいです奥歯を例によってぐっと噛み締めてください、腹筋に力入れてくださいね、その後半年間実家に引きこもっていた時に、私はルネラジと出会いましたという、
そうですか、
今は幾分まともな職場で働いております。私の経験にぴったりのコーナーができたので初めてメールを送りました、ありがとうございました
お役に立てて。
でもこれやっぱ10万円ってなんか少ないよね、
裁判だともっと、
いやまあそもそも辞めるんであれば、うん、でしかも向こうのそのいわゆるハラスメント、パワハラが原因であるんであれば、なんか退職金みたいなもらえそうなもんやけど、
このご時世だともっともらえ
る、まあ、そもそもだってワックスがけや眼鏡を黒くっていうのはまあともかくとしてよ、頭やお尻を叩いたりっていうね、
叩く
暴力ですからねこれ完全に、そうですか、いや我々ルネラジとの 出会いがね間に合ってよかったです本当に。もう、これからもね、うん、この番組を聞き続けてください、ご利益が、はい、ね、膝の痛みがまず取れます取れてきますから何ですか、サメの軟骨の成分みたいな働きもこの番組はしますからね、うん、心の膝の痛みが取れちゃう。なんだ心の膝の痛みって
関節痛だね
心の関節痛が取れてきますからねこれはね、はい、そうすると人生の階段を上るのが楽になるということでございます。
こういうコーナーです
どういうコーナーはい、以上山田純三君と経済君のコーナーでした。コラムコラムホテルラジオコラムラジオという生活をもう2年以上続けています。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。今ジングルでホテルって出たけど、つい昨日かおとつい例によって企業パーティー行ってきたんですけどね。まあその時は京王プラザホテルですね、うん、まあもういつも行ってるとこです京王プラザホテルは、うん、あそこに行けば何かしら企業パーティーが行われてますから、うん、でも場所は会場は初めてでしたね、うん、花の間の B 他の間は結構行ったことあったんですけども、
あ
今日花の間の B なんやって言いましたからマネージャーにあってことは結構今日お客さん多いよねこれねっていう
B は多い
広いんですよ花の間が、うん、まあもちろん A とかの方がでかいんでしょうけど、うん、はあ花の間 B かとか言いながらね、まあ、例によってネタやって抽選会みたいなもうそのもぎったチケットの半券をお客さんが持ってるから抽選箱にその半券入れてね引いて番号出た人前出てきて前にこの景品が10個ぐらい封筒に入って置いてあるわけですよ。もうなこのちょっとワンクッションなんかいらんなと思い二度手前な思いながら引いて呼ばれてその中が自分が好きな選ぶというね。で中にはまあなんとか東京湾クルージングとかディズニーペアチケットとかね、なんかなんとか牛の何キロ5キロとかね、まあそのほんまにその普通の抽選会ビンゴ大会で言ったらこの1位2位3位ぐらいの景品なんですけど、その抽選会に関してはその先に商品出してそれが当たる人は誰でしょうドンじゃなく引いて出てきて自分で選ぶというシステムやったんですよ。だからランダムにそれ、まあ、全部いいんですけど、ええのも悪いのもちょっとこうまずはもう自分の引き次第やからのためになんかほんまもだから僕言いたいんですけど、抽選会とかビンゴ大会で当たったもんに対して変なリアクションするやつってほんま人間として最低やと思うんですよ。いやそもそもタダでもらえるもんですからね、まあ、まあ そ, うだけどそもそもが、うん、別にそれ金払って買うわけないんですから、うん、そもそもただただラッキーなのに、だからもうこっちも大変なんですよ。かといって盛り下がった感じに同調するわけにもいかないでしょそのそういうちょっと人間としてねおかしな人がねバームクーヘンそのクルージングの後のバームクーヘンよ、でもそのバームクーヘンもええとこのなんか名前多分違うけどジロ吉みたいなとこのバームクーヘンよ、ええやつ差し入れでもらうやつよね、知ってるでしょ、なんかジロ吉みたいな名前のやつでしょ、多分ジロ吉じゃないけどもね、でもクルージングの後にバームクーヘンって来たら暗い顔しよんのよ、もうそれなんなんと、ただでバームクーヘンが転がり込んできたんやで、
クルージング
何が嬉しないねんという、うん、イエーイって言えって思うんですかお客さんが言われへんし、だからもうこっちが言う、もうだからもうそれで今喉痛めてんの、だからクルージングとかでイエーイってもみんな喜ぶけど、さあ何が当たったでしょうかバンとか、もう樋口君がアホやから来たとか言うんすよ、来てへんのにアホやから全部に来たって言うんすよあいつ、バーンってめくって樋口くんがそれ確認するから中身ね、バーンっておー来たとか言うて、バームクーヘンやのに来たバーンなんとかかんとかのバームクーヘンでございますって言ったら俺うわー出ましたバームクーヘンイエーイみたいな、
で当たった人は
ドヨーンバームクーヘンかまあまあ、いやいやめっちゃ美味しいやつやねこれ、おめでとうございますってすぐはけさせて
さっさとはけさせて
もうそのすぐ都合5つぐらいあったからバームクーヘンが、
まあまあまあ、
ね、ミシュランなんとか星の店のシェフが認める 黒豆醤油とかもあんねん。ただディズニーペアチケットの後の黒豆醤油盛り上がらへんねん、ドヨーンとすんねん。でもしかね、その時も井口が出たとか言って黒豆醤油やのに黒豆醤油でーす。もう俺も尻、みんながもう全結局俺が全部もう尻拭い、うわー黒豆醤油ですよこれね、ミシュランなんとかかのかなのシェフが愛してはるあれですよこれは、普通のお豆腐でもかけたらめちゃめちゃ美味しいなるやつ、いや絶対欲しいやつやん。
当たった人が
ドヨン、ありがとうございました。
大変、
大変なんですよ。そんな合間にミヤネ屋さんとか読んでいただいてね、大変でございますけども、さあ番組では皆様からのメールをお待ちしております。現在募集しているコーナー、辺境オブザイヤー2018ルネラジレーティング調査、僕の考えた男性学のコーナー、僕の考えた企業パーティーあるあるのコーナー、そして山田純三君と経済君ルネラジ10周年企画会議、ルネッサンスラジオラストメッセージ、それ以外の質問クレーム口感想、何でも OK でございます。どんどん送っておいてください。そしてミート高橋さんの鳥もつ煮プレゼント、現在4月分の応募受付中でございます。ありがとうございます。鳥もつ煮が欲しいという方は住所、本名、そしてこれが大事です、どれだけ鳥もつ煮が欲しいのかも忘れずに書いていただいて、すべての宛先メールアドレス、ヒゲアットマーク JOQR.NET、 ヒゲアットマーク JOQR.NET、 ヒゲの綴りは HIGE までお送りください。4月からなんとミート高橋さんのご好意で当選者が2名、チャンス拡大となっております。ぜひぜひメールを送ってください。そして告知です。私書きました一発屋芸人列伝、こちら5月の31日、1月後ぐらいかな、5月の31日に発売、新潮社さんから発売となっております。Amazon など、他でも多分大丈夫ね、まあ、いろんなの予約は受付中ということで、引きこもり漂流記と合わせてぜひお買い上げください。さあ、ルネペディア、こちら雑誌オンラインさんから840円で発売中です。そして貴族のメルマガ、こちら月額500円でブックスタンドさんのホームページから購読できます。ぜひチェックしてみてください。ニュースサイトウィズニュース、と夫婦でもコラボ連載中、そして格付きでコンティニューさんにも連載させていただいてますからね、ぜひ、読んでみてください。木曜キックス Y ベース山田翔太さん、毎週木曜昼1時から夕方4時半まで、ラジコプレミアムに加入すれば全国で聞くことができますし、ユーストリームでも配信中でございます。はい、ということで今週この辺です。結構都合1時間ぐらい何時間で喋りましたけど、どうせこれも消えるんでしょう。ノディさんの手にかかれば、ね、調子こいてんじゃねえよ。何消すボタンみたいなの押すふりしてんだよ。調子乗ってんじゃないよ。はい、次回までさよなら。ルネッサンスラジオラストメッセージのお時間でございます。ルネラジリスナーの皆さんからのポストに入れられなかったあの手紙、送信ボタンを押せなかったメール、まあ、そういうものを紹介していこう。日頃の感謝です。愛の告白、そして頑張るあの人への応援メッセージ、まあ、そういうものをですね、心を込めて読ませていただこうということでございます。長い2枚ですね。しかもなんか今日はあの本編の方で、まあ、その山田純三君と経済君のコーナーでね、ちょっとあの地方のローカルの病院の、病院長の秘書の方からメールをいただいて、非常に過酷なパワハラを受けましたよなんて話がありましたけど、今日はホスピタル付いてますねこれはね。いきましょう、ラストメッセージ。ラジオネームアップルパイ、はい、ラストメッセージです。病院に集う患者様へ、また病院に集う患者様たちへというのですね、また病院が舞台という、私は田舎の血一緒私は田舎の小さい病院に勤める看護師ですね。まあ本編では院長秘書紹介します。看護師の、主に近所のおじいさんやおばあさんが毎日病院に吸い込まれています
例えばね、
だからまあラジオネームアップルパイにはそう見えてるんですよね。毎日おじいさんやおばあさん、ご年配の方があの病院に訪れますとか入っていきますということじゃなく、吸い込まれていきますという、そう見える。ある日のこと、少し 少し目の見えないおじいさんが杖をつき、サングラスをかけて壁にバンバンぶつかりながらフラフラで待合室に侵入してきました。いや来たんです侵入じゃないですからね大丈夫ですか。私はすぐにおじいさんに駆け寄り、おじいさんを支えながら診察室に一緒に入りました。うん、視力検査でこの穴開いてる C ね、ね、どっちに穴開いてるってやつね、 C の文字を指しながら、これは見えますかと聞くと、いや全然見えんな、おじいさんは言いました。さらに巨大な C の文字を指しながら、これは見えますかと聞くと、おじいさんは、ダメじゃわしゃ何も見えんと言いました。
言いました
何にも見えない。診察が終わった後もおじいさんは、看護師さん わしゃもうダメじゃとか、わしゃ本当にもう倒れそうじゃと足をプルプルしながら言いました私はおじいさんを必死に励まし、おじいさんは病院から帰っていきました。おじいさんが帰った後、空気の入れ替えをしようと失礼やろお前なんやもうね、
風通しよくし
た
よね、
ジジイ来たから空気よどんだみたいな、なんか空気の入れ替えをしようと窓を開けたら、とんでもないものが目に飛び込んできました。さっきのおじいさんがすごいスピードで自転車を漕いでいたのです嘘でしょ、わしゃもう何も見えんと、
一番大きい、
もうダメじゃと、本当にもう倒れそうじゃ言って病院から出たあのおじいさんが、嘘でしょ、すごいスピードで自転車をシャカシャカシャカシャカ漕いでいたのです。しかもペダルの回転数が尋常じゃない速さで回っていました。足の回転がすごかったのね。目が見えないはずなのに信号もガンガン渡っていくおじいさん、むしろ軽快に障害物を避けてシャーシャー自転車を走らせるおじいさん、おじいさんは競輪選手並みの動きでカーブを曲がってそのまま消えていきました。かなり倒してたでしょうね、こうね、体ごと倒してカーブをコーナーを曲がってたという。あまりの出来事に私は放心状態。おじいさんの視力検査での全然見えんなは何だったのでしょうか。別の日、また違う患者さんの老夫婦が病院にやってきました。怖そうな雰囲気の旦那さんは付き添いで来ているようで、おばあさんの診察の間は待合室で待っています。うん、優しいよね。体が弱く受付のさなかに座り込んでしまうおばあさん、かわいそう。たまに点滴もするのですが、苦しい、早く点滴をと訴えてきます。点滴の最中も、看護師さん私はもう死んだ方がいいとか、私は生きていても意味がないと悲しい顔で言ってきます
言ってきた、ね、
帰り際おばあさんが、看護師さん私はもう死にたい、いっそ殺してくれ、いやもう涙出てきました。おばあちゃんそんなこと言うたらあかんよ、一生懸命ね頑張ってきて、いつまでもそのくしゃくしゃの素敵な笑顔をね我々も見せてほしいんです。これはもういっそ殺してくれと殺人を依頼してきましたとは書いてますけどね、それはもうこのアップルパイの感性の問題ですから、殺人を依頼してきましたと書いてます。おじいさんは無言でその様子をじっと見つめています。まあ、長年連れ添ったねご自分の伴侶、妻ですよねが、今やもう自分から死を願っているという、もうそんな悲しいことないです。もし自分の身に置き換えたらと思ったらもうゾッとします。それは、老夫婦が会計を終えて帰っていき、カルテを整理していると、外からけたたましい騒音が聞こえてきました。ウォーンウォーンウォーン、そこにはエンジンを吹かすさっきのおばあさんがいました
車ですね。
助手席にはおじいさんがうつむいて小さくなって座っていますおばあさんの車はすごいスピードでバックし急発進しました。銀行強盗が逃げる時のやつですね、これ。ギャギャギャギャギャギャギャギャバックしてもうわーパパパパ
すごいスピードでバックし急発進、うん、F1 レースばりにドリフト気味にカーブする車、そしてハンドルさばきがめちゃくちゃ速いおばあさん。多分あのハンドル握ってないでしょうね、あの左だけちょっと軽く握ってこの右はこの手パーにして手パーにしてこうハンドルをこうくるくる回せる、イニシャル D の匠も真っ青なコーナリングでカーブを曲がっていきましたあの豆腐屋のだから一回前輪をあの後輪か前輪をあの溝に入れてますね、これコーナーの時にガッと入れてその遠心力でこうコーナーを曲がっていくというイニシャル D おなじみの峠の攻め方ですけども、私は気づきました。患者さんには病院の顔と病院の中での顔と外での顔、2つの顔があるんだということ。患者様、病院は舞台小屋ではありません。日々の刺激のために病院で芝居めいたことをするのおやめください本当に心からのお願いですということでね、まあ、だからもうおじいちゃんもおばあちゃんも暇やから今日はちょっと惨めパターンでいくとか今日はちょっとお父さん体悪なってえなとかね、なんか そんなのがあるんかもしれん、
あ娯楽が
これはアップルパイシリーズ化が
まだまだあ
るんで、日々したためて送ってくるようにとお願いしたいですけども、もしその病院が嫌ならですね、別の病院にもあの院長秘書の席が空いてますから、まあたまにお尻叩かれたりとか、夜中ワックスがけせなダメですけど夜中ワックスがけでもベストキット以来ですよねもうおじさんだといで申し訳ないですけど少年空手のね、はい、ということで、ラストメッセージのコーナーでした。